イルカと馬の文学村、イルカです。プロットを考える12ということで、今回はバトルということを説明していきます。今回からはですね、アクト2に入りますね。もう一回おさらいしておきますと、ハリウッド三幕法というぐらいなので、ハリウッドっていうのは、3つに分けて考えます。3幕ですね。アクト1、アクト2、アクト3と単純に3つに呼ぶんですけど、そのアクト1、これは第1幕っていう意味ですね。日本語にすれば第1幕っていうのはプロットポイントを境目として、旅に出る前をアクト1、旅に出た後の非日常や冒険、旅っていうような世界をアクト2と呼びます。で、後でもう一回プロットポイント2と呼ばれるものが来るんですけど、そこを境として、1、2、3と分けます。ですけど、実際はアクト2っていうのは、だから分量で言うと、半分ぐらいに当たるんですね。4分の1ずつ分けていくと、4分の2、つまり2分の1なんですけど、部分がアクト2になるんですけど、それをもう一回真ん中で分けるところをミッドポイントと呼んで、実際はだから4つに分けてるようなもんなんですね、ハリウッドの。なので、序破急に似てるとか、3幕で三幕と呼んでるので、序破急、三つに分けていながら序破急だ、四つに分けていながら起承転結と同じだとかいう言い方をされる方も結構いらっしゃるんですけど、まあこれは日本のは、まあついでだからちょっと言っておくと、起承転結というふうに分けた時の起とか承っていうのは割と、シークエンスの塊、シークエンスっていうのはシーンの塊ですね。物語をある単位で、見た時、だから起と起承転結の起とアクト1は一緒だと考えることは可能だと思うんですね。で、じゃあ章っていう、それを受けて何をやるのかっていう部分の起と章の境目に当たるのがプロットポイントなんですね。この切れ目に当たるのが、その概念っていうのがやっぱり起承転結には欠けてますね。で、序破急なんかは、序っていうのは実は長い序なんですね。ずっと前置きっていう感じで、はっていうある瞬間その物語が動き出して、あとは急ですっと終わるっていうのが、世阿弥の本なんかに書いてある序破急の考え方なんですけど、これもこのはっていう考え方って実は、プロットポイントの考え方にすごく似てるんですけど、やっぱり序破急って言った時って前半にはないんですね。その、変化にあたるポイントがないんですね。だからハリウッドの三幕法を僕はベースにして考えるのは、これどっかに書いたと思うんですけど、定規で考えるとメモリが多いんですね、ハリウッドの方が。ミリ単位の定規使うか、センチしか書いてない定規を使うかで、だから慣れてない方にはやっぱりセンチしか書いてない定規の方が使いやすいと思うんですけど、じゃあその、センチの間をどう埋めていくかっていう話になると、もう少し細かいビートがある方がやっぱ書きやすかったり、テンポよく進められたりするんですね。で、それは今回のバトルっていうビートがまさにそれなんですけど、セーブ・ザ・キャットの、アクト2、今ちょっとここに本があるんですけど、アクト2入ると、第一ターニングポイントの後ですね、サブプロットっていう、これは、次のビートに当たるのでちょっと今は省略します。で、8個目がお楽しみというビートになってるんですけど、これが30ページから55ページと25ページ分をこの一言一つのビートで片付けてるんですね。これはもうビートっていうよりは、要素っていうよりはもうシークエンスになっちゃってますよね。この辺はだから、セーブ・ザ・キャットのビートシートのちょっと欠点だと僕は思ってるんですけど、細かいアクト1なんかは結構細かいメモリでちゃんとビートを取ってるのに、お楽しみとか急にざっくりと取ったりするんですね。なので、旅に出た後は割と自由が許されるっていう意味もあるのだとは思うんですけど、アクト2入ってからは、多少ゆっくりしても実はその前が面白ければ見てくれるんですけど、皆さん。なのでこんなお楽しみで片付けちゃってるのかもしれないですけど、僕はまあ細かくここを見ていきますね。バトルというビートを入れてきます。で、バトルっていうのは何かというと、もう単純に戦いです。なんかトーナメント戦を勝ち上がっていくようなイメージを持ってもらえるといいんですけど、ミッドポイントっていう、一旦頂点を目指していきますので、これからそこに勝ち上がるために1回戦2回戦3回戦と戦っていくと、そんなようなイメージで 持ってもらって構わないと思います。あと物語論で言えばそういうの試練と呼んだりしますね。試練を何個か重ねる、よくあるのはちょっと具体的に説明できないんですけど、よくあるのは王女様を、もらい受けるためには何かこう何を持ってこいとかいうのをなんか3回ぐらいやらされたりしますね、よく昔話では。あとは、ここに書いてあるんだと、桃太郎で言うと、単純に犬を仲間にする、猿を仲間にする、キジを仲間にする。これ3段階やってるだけです。これも一つ一つのビートとも思えば、試練ですね。このバトルと、言っちゃっていいですね。もう単純なバトルなんで別に負けたりしませんけどね。こういう、ちなみにこの要素と全く同じ映画、例えば7人の侍なんか順番に侍仲間を集めていきます。ミッドポイントまでに。インセプションなんかも実はそうですね。仲間を集めてます。オーシャンズもう全部一緒ですけど、オーシャンズイレブンも仲間を集めています。で、こういうのは、プロットタイプって呼ぶんですけど、こういうふうに何かを仲間を集めて大きい作戦に挑むみたいなパターンっていうのはもうお決まりパターンで実はあるんで、こういうの知ってると脚本を書くときにもう自分のストーリーに合わせて、じゃあタイプに合わせて書いちゃえっていうと結構テンポよく進みますし、無駄なく書けますね。だらだらだらだらやるよりはこういうビートを知ってるかどうかっていうのをかなり書きやすいと思いますね。で、サイトの方の文章にも書いてあるんですけど、これはだから試練っていうのは物語論的な言い方ですね。民話学とか神話学だと試練って言いますね、こういうのを。お姫様を手に入れるための試練。まあ、英語にすればトライアルとか。あとは、ミッションっていう言い方ですね。これは、ビートじゃなくて、ログラインを考えるの時に私は使ってたんですけど、主人公はここでやっぱり何かしなきゃいけないっていう要素を与えられますね。それをこなすことで、やっぱり、成長していくとか、変化する状態にいけますよと。それが、バトルという要素です。で、これが何回戦まで必要かとかいうのは結構、もう映画次第だったり、どの瞬間をとってバトルとして分析するか次第なので、細かい必要はないと思うんですけど、そうですね、大きい映画、ちょっと具体例を忘れてしまいましたが、1回のバトルしかなくても次のミッドポイントっていうところに行き着いちゃう映画もありますし、細かいバトルを何回も重ねてミッドポイントに行く映画もありますね。そういう意味ではだから、バトルが1回しかないような映画ってお楽しみっていう感覚の、セーブ・ザ・キャットの感覚でも撮れるとは思うんですけど、内容的には細かく見てた方が、読んでる人とかその見てる人はワクワクすると思いますね。で、バトルという言葉はちょっと僕もあんまりいいふさわしい言葉ではないのかなと思ってるんですけど、これは後でアクト3にビッグバトルという、要素を置くんですね。で、これが、結構大事なポイントで、アクト2のここの今冒険に出た時にどういうことを試練として達成したかっていうのと、最後のもう映画の最後のクライマックスで何するかっていうところってやっぱり一致してないといけないんですね。だからここのバトルに対して最後は本当のもう大決戦をすると。つまり例えばここの、アクト2の冒険でラブコメをしていて、女の子をものにできるかみたいなことをしてて、最後の最後でなんか何ですかね、喧嘩をするとか、そんなアクション映画になっちゃうとなんかジャンルが変わったような感じしますよね。なのでアクト2でやってるバトルこそがこの映画のテーマにもなるはずだし、最後のクライマックスでビッグバトルとしてやる行動と関連してなきゃやっぱいけないんですね。なので私はちょっとバトル、ビッグバトルという呼び方をあえてします。で、あとバトルなので勝ち負けがはっきりします。イベントに対して、主人公は別に負けても構わないんで、負けることもありますし、大体勝ちますけどね。勝って成長してっていう、どんどんアップアップアップで上に上がっていく。あるいは負けて負けて負けてってどんどん落ちていくっていう、主人公もいますけど、落ちるとこまで落ちたところから変わるっていう主人公もいますんで、それはもう映画よりけりですけど、とにかくバトルがあります。で、ちょっとサイトの方にも上げてるんで、これは説明しておくと、ロッキーですね。ロッキーっていうのはボクシング映画で、もちろんみんなボクシング映画と思ってる人多いと思うんですけど、これもやっぱり構造を分析してみると、 PP1 の後に何をしているかっていう、つまりロッキーが、アクト2入ってから何してるかっていうと、実はエイドリアンをデートに誘ってるんですね。なのでだからロッキーってボクシングの映画は、表面的にはボクシングの映画なんですけど、プロットの構造を見るとこれはもう恋愛映画なんですね、完全に。でだからアクト3でボクシングのシーンはもちろんあるんですけど、あれは、ボクサーとして成り上がるために戦ってるわけじゃなくて、エイドリアンにの愛を証明するために、20ラウンド俺は頑張って負けないで立ってるぜっていうことをセリフでももちろん言ってますし、でだからこそやっぱ感動できるというか、ただのボクシング映画だとボクシングに興味ない人ってなかなか見れないと思うんですけど、あれやっぱり恋愛映画の構造を、表面はボクシングにしてるんですけど、根本は恋愛映画っていう愛を描いているので、多くの人がやっぱり感動する映画になったんだと思うんですね。でじゃあロッキーで具体的なバトルをちょっと見ておくと、例えば最初が内気なエイドリアンをデートに誘うと。でエイドリアン結構シャイなんで嫌がったりするんですけど、なんとか連れ出すと。でスケート場へ入ろうとするんですけど、スケート場の、終わっててなんかそこのスタッフの人がもう終わってるよとか言うんだけど、なんかお金を渡してちょっと入れてもらうんですね。あの名シーンですね、2人でアイススケートする。その後部屋に誘うとか、こういうのは一個一個もうバトルですね。女を落とせるかみたいなニュアンスになっちゃいますけど、ロッキーはそのバトルに勝っていくわけですね。部屋に誘うの成功して、あと細かいとこ見るとソファーに誘うのに、こっち来いよなんて言ってるシーンがあるんですけど、ソファーに来て、でやっとエイドリアンとのキスっていう勝利を得る。これがミッドポイントまでの過程なので、これはもう恋愛映画ですね。ちゃんと時間を計って分析してみると分かりますけど、ロッキーがボクシングの練習を本気でしだすのはその後なんで、もうこれは完全に恋愛映画です。で、ですね、そんなもんですかね、今回の。あとは言っておきたいところは、まあその今のまさにそれですね、表面的なジャンルっていうのと構造っていうのは結構違いますよと。だこれを逆に利用する場合もありますんで、表面的にはだからなんかスポーツも描いてるようで、テーマとしてはなんかこう心の葛藤とか深いものを描いてる映画なんかあるんですけど、でも心の葛藤っていうのを表面に出したりすると結構とっつきにくい、なんかこう哲学的なセリフばっかり喋ってるような映画になっちゃうんですけど、何か表面的に何かつけることによって深いテーマを描くっていうやり方もありますし、プロットポイントっていうのはやっぱりいろんな使い方、プロットタイプですね、プロットのタイプっていう構造を知ってるといろんな作り方ができますね。とりあえずこのバトルっていうのは、まあ物自体は簡単なことなんですけど、まあ実は結構大事なビートですということで、今回は終わります。切ります。